3、共同事業提案公開プレゼンテーション、8月29日木曜開催。書類審査を経た4団体が行う提案を傍聴可能。区では市民活動団体などから共同事業提案を募集し、審査で採択された事業を提案団体と区が共同で実施しています。6月に平成25年度共同事業提案の募集を行い、応募のあった6件のうち、書類審査、一次審査を通過した4件の二次審査、提案団体による公開プレゼンテーションを実施します。このプレゼンテーションの提案団体の事業説明と、審査員、江東区区民共同推進会議委員による質疑応答を公開します。傍聴を希望する方は、ぜひお越しください。なお、提案事業の概要や当日スケジュールは、区ホームページでご確認ください。プレゼンテーションは公開で行いますが、審査会はプレゼンテーション終了後に非公開で行うため、採択事業は後日区法、区ホームページでお知らせします。日時、8月29日木曜午後1時半から。場所、区役所7階第71会議室。対象定員、共同事業や市民活動に関心のある区民の方や、区内で活動する市民活動団体の方、20人程度。途中入退室、可。保育、1歳6ヶ月以上の未就学児10人。申し込み順、8月15日木曜から21日水曜に電話で、定員になり次第終了。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、地域振興課区民共同推進担当。電話 3647-8570。 4. 東京都シルバーパス。有効期限は9月末日まで。8月下旬に更新手続きの案内を送付。現在ご使用のシルバーパスの有効期限は9月30日月曜までです。8月下旬にご案内をお送りしますので、よくお読みの上、9月中に指定の窓口で更新手続きを行ってください。手続きに必要なものは次の通りです。対象、70歳以上の区民の方、共通の必要書類等、更新申込書、本人確認書類、保険証等、現在のシルバーパス、その他必要書類等、平成25年度非課税の方、更新料1000円、非課税を確認する書類、平成25年度介護保険料額決定通知書の保険料段階に1、2、特例3、3、特例4、4のいずれかが記載されたもの、平成25年度非課税証明書、生活保護受給証明書のうち1点、平成25年度課税で平成24年の合計所得金額が125万円以下の方、更新料1000円、平成24年の合計所得金額が125万円以下であることが確認できる書類、平25年度介護保険料額決定通知書の保険料段階に5の記載があるもの、平25年度課税証明書、生活保護受給証明書のうち1点、平24年度経過措置として昨年度1000円でパスを受けた方、更新料1000円、その他の方、更新料2万510円。介護保険料額決定通知書は再発行できません。4月に送付された仮決定通知書でなく、6月以降に届いた本決定通知書をご用意ください。非課税等を確認する書類は、更新窓口では提示のみです。シルバーパス臨時更新窓口。 会場名、利用期間の順に読みます。豊洲文化センター地下1階レクホール、豊洲 2-2-18、9月2日月曜、3日火曜、27日金曜、30日月曜。江東区文化センター2階展示室、東洋 4-11-3、9月2日月曜から5日木曜、24日火曜から27日金曜。都営大江戸線門前仲町駅構内コンコース、門前仲町 2-5-2、9月2日月曜から6日金曜、26日木曜、27日金曜、30日月曜。総合区民センター2階レクホール、大島 4-5-1、9月4日水曜から6日金曜、18日水曜から20日金曜。南砂区民館4階ホール、南砂 6-8-3、9月5日木曜、6日金曜、25日水曜、26日木曜。東大島文化センター4階レクホール、大島 8-33-9、9月9日月曜から12日木曜。砂町区民館3階タウンホール、北砂 4-7-3、9月10日火曜から13日金曜。カメリアプラザ、亀戸文化センター2階大研修室、亀戸 2-19-1、9月10日火曜から12日木曜、26日木曜、27日金曜、30日月曜。交通局研修所4階視聴覚室、東雲 2-7-41 深川車庫内、9月13日金曜、17日火曜。都営大江戸線森下駅構内コンコース、森下 2-17-17、 9月13日金曜、17日火曜から20日金曜。小松橋区民館5階タウンホール、扇橋 2-1-5、 9月18日水曜から20日金曜。問い合わせ先、東京バス協会、シルバーパス専用電話 5308-6950、 土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時。5、高齢者安心情報キットを配布中。緊急時に一人暮らしなどの高齢者の医療情報等を救急隊へ提供。高齢者安心情報キットとは、救急医療などの際に適切で迅速な処置ができるように、専用の容器に持病や服薬等の医療情報や緊急連絡先等を記載した情報シートを入れて、冷蔵庫に保管しておくものです。区内21カ所の長寿サポートセンター、地域包括支援センター、長寿サポート、在宅介護支援センター、または高齢者支援課地域福祉係、区役所3階9番で、申請に基づき無料で配布しています。対象、区内在住で65歳以上の一人暮らしなどの方、費用無料。申し込み、各長寿サポートセンター、地域包括支援センター、各長寿サポート、在宅介護支援センター、または高齢者支援課地域福祉係窓口で。問い合わせ先、高齢者支援課地域福祉係。電話 3647-9468、 ファクス3647-9247。 6、長寿サポートセンターの活用を。高齢者の生活に関する様々な相談に対応を。区では区内8カ所に長寿サポートセンター、13カ所にセンターの窓口である 長寿サポートを整備しています。高齢者の生活、医療、介護など、あらゆる問題の相談窓口として、区民の皆さんのご相談をお受けしています。高齢者本人の悩み事相談、福祉・介護をめぐる制度案内と受付、高齢者を抱える家族のサポートなど、専門職が各種の相談に応じます。来所困難な場合は、相談員がご自宅まで出向いて相談にあたります。お電話ください。場所、次の通り。長寿サポートセンター。長寿サポート。愛称、所在地電話番号、担当地区の順に読みます。白川長寿サポートセンター。白川 3-4-3-201。電話 5646-1541。時は新大橋、森下1丁目2丁目、三好、白川、高橋及び次のエリア。海辺長寿サポート、海辺 12-13。電話 3645-6761。扇橋、石島、千田、海辺、仙石。住吉長寿サポート、住吉 1-17-11。電話 3635-0646。森下3丁目から5丁目。猿江、住吉、毛利。冬木長寿サポートセンター。冬木 16-7。電話 5639-9121。清澄、平野、佐賀、福住、深川、冬木、富岡、および次のエリア。古石場長寿サポート。古石場 2-14-1-101。電話 3641-2801。永代、門前仲町、牡丹、古石場、越中島。東洋長寿サポートセンター。東洋 6-2-17。電話 5665-4547。木場2丁目から5丁目。東洋4丁目から7丁目、南砂2丁目1番1号から5号、5番から7番、および次のエリア。東洋南長寿サポート、東洋 2-1-2、電話 5690-2800、木場1丁目6丁目、東洋1丁目から3丁目、新砂1丁目1番、塩浜長寿サポート、塩浜 2-7-2、電話 5617-6213、塩浜、枝川2丁目3丁目、辰巳2丁目3丁目、塩見。豊洲長寿サポートセンター、豊洲 4-1-1-802、電話 5859-0566、次のエリア。東雲長寿サポート、東雲2-2-29、電話 3527-7263、豊洲、東雲、有明、青海。枝川長寿サポート、枝川 1-8-15-101、電話 5634-0158、枝川1丁目、辰巳1丁目。亀戸長寿サポートセンター、亀戸 6-16-7、電話 5627-2525。亀戸1丁目、6丁目から9丁目、および次のエリア。亀戸北長寿サポート。亀戸 4-21-13。電話 5626-0671。亀戸2丁目から5丁目。大島長寿サポートセンター。大島 6-14-4-103。電話 5628-0541。大島5丁目6丁目および次のエリア。大島西長寿サポート。大島 4-1-37。電話 3636-9857。大島1丁目から4丁目。大島東長寿サポート。大島 9-6-16。電話 5836-5301。大島7丁目から9丁目。南砂長寿サポートセンター。 南砂 2-3-5-102、 電話 3640-9851、 南砂1丁目2丁目、ただし1番1号から5号、5番から7番を除く。南砂5丁目および次のエリア。北砂西長寿サポート。北砂 2-1-16、 電話 3615-4860、 北砂1丁目から4丁目。新砂長寿サポート。新砂 3-3-37、 電話 5653-1735。 東砂8丁目、南砂3丁目、4丁目、6丁目、7丁目。新砂、ただし1丁目1番を除く。新木場、夢の島、若洲。東砂長寿サポートセンター。東砂 4-20-15。電話 5857-8243。北砂7丁目、東砂3丁目から7丁目、および次のエリア。北砂東長寿サポート。北砂 6-20-30。電話 5606-1744、 北砂5丁目6丁目、東砂1丁目2丁目。以上です。相談時間、月曜から土曜の午前9時から午後7時、祝日、年末年始は除く。問い合わせ先、高齢者支援課地域福祉係。電話 3647-9468。7. 地域で見守り支え合いセミナー。9月7日土曜、誰もが気軽に助け上手、助けられ上手。一人暮らしの高齢者の方が自宅で亡くなり長期間気づかれない孤独死や、親族、地域との関わりを持たない社会的孤立状態とならないよう、社会福祉協議会では、高齢者地域見守り支援事業を実施し、サポート地域の皆さんと共に様々な取り組みを行っています。その一つとして、地域に住む人々のつながりを再確認し、地域力アップを図るためのセミナーを開催します。誰もが気軽に見守り、助け合い、安心して暮らせる地域を作るにはどうしたらよいか。支え合いマップ作りを通して学んでみませんか？日時。9月7日土曜午後1時半から4時45分。場所、高齢者総合福祉センター3階研修室。東洋 6-2-17。対象定員、区内在住の方30人、申し込み順。費用無料。内容、講義。これからの地域に求められる支え合いの極意とは。課題演習、地域が見えてくる支え合いマップ作り。申し込み、8月19日月曜から電話で、社会福祉協議会地域福祉推進課。電話 3640-1200。 8. みんなで街をきれいにする運動。11月10日日曜。秋の一斉清掃参加団体を募集。みんなで街をきれいにする運動、秋の一斉清掃を行います。ゴミやタバコの吸い殻のポイ捨てのない快適な街づくりを進めるため、町会、自治会、事業所など皆さんの積極的なご参加をお願いします。日時、11月10日日曜、雨天の場合、11月17日日曜に延期。内容、区内の歩道、公園などの清掃活動。ご家庭や事業所から出たゴミ、粗大ゴミ、マンション敷地内の剪定紙などは収集できません。問い合わせ先、環境保全課環境美化係。電話 3647-9373。9. 8月15日、正午に1分間の黙祷を、戦没者の慰霊と世界恒久平和を記念。毎年8月15日は、 戦没者を追悼し、平和を祈念する日です。この日は戦争で亡くなられた数多くの人々を追悼し、平和を祈念することを目的に、全国戦没者追悼式が行われ、その中で正午を合図に1分間の黙祷が行われます。区民の皆さんには、家庭や職場で黙祷を捧げていただきますようお願いします。問い合わせ先、総務課総務係、電話3647-4020。
10、会合などに区民間のご利用を。地域のコミュニティ活動をサポート。区民間は各種会合やグループ活動など、区民の皆さんの自主的な活動の場、コミュニティの場として気軽にご利用できる施設です。ただし、営利を目的とする利用はできません。使用区分、午前9時から正午、午後1時から5時、夜間、午後6時から9時半、休館日、月曜、祝日の場合はその翌日も休館、祝日、年末年始、申し込み、利用の1ヶ月前から前日までに、使用料を添えて利用する施設の出張所窓口、枝川、東洋は区民館へ直接申し込み、老人の日は無料開放。毎月5日、15日、25日、休館日を除く午前9時から午後5時は老人の日として和室を無料開放しています。くつろぎの場、憩いの場として自由にご利用ください。区民館一覧、区民館名、住所、室名、定員、申し込み受付時間の順に読みます。富岡区民館出張所内、電話3642-8306、富岡 1-16-12、ホール100人、第1洋室35人、第2洋室35人、和室25人、月曜から金曜、8時30分から17時、祝日、年末年始を除く。豊洲区民館、出張所内、電話3531-6316、豊洲 5-5-1-101、第1洋室30人、第2洋室45人、第3洋室45人、月曜から金曜、8時30分から17時、祝日年末年始を除く。小松橋区民館、出張所内、電話、5606-5581、扇橋 2-1-5、タウンホール、175人、第一洋室、70人、第二洋室、70人、第3洋室45人、第1和室60人、第2和室50人、月曜から金曜、8時30分から17時、祝日年末年始を除く。砂町区民館、出張所内、電話3644-2181、北砂4-7-3、タウンホール150人、和室40人、月曜から金曜、8時30分から17時、祝日年末年始を除く。南砂区民館、出張所内、電話3640-5355、南砂 6-8-3、ホール120人、第一洋室45人、第二洋室45人、和室55人、月曜から金曜、8時30分から17時、祝日年末年始を除く。 枝川区民館、電話 3647-6852、 枝川 3-6-16、 ホール110人、第一洋室35人、第二洋室35人、和室40人。火曜から日曜、8時30分から17時、休館日を除く。東洋区民館、電話 3645-8651、 東洋 3-1-2、 タウンホール150人、洋室30人、和室40人。火曜から日曜、8時30分から17時、休館日を除く。問い合わせ先、利用方法など詳細は、お近くの区民館、併設区民館は出張所へお問い合わせください。11、土のうを配布。もしもの時の浸水被害に備えて、土のうは区指定日に配送。区では浸水被害を防ぐため、6月から10月に毎月土のうを保管希望者に配布しています。台風接近時等の当日を含む直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。なお、多量の場合等、配送できない場合があります。8月受付分の配送日、9月2日月曜以降の区が指定する日、申し込み、8月26日月曜までに電話で河川公園課公務係、電話 3647-2538。 12、幼児を持つ親の学級、秋コース、初めての子育て参加者募集。幼児期の子供の成長や親の役割について学びます。子育ての悩みなどを話し合い、情報交換し、学級通信を作ります。親子のソーシャルスキルトレーニングです。日時、9月5日から10月31日木曜、全9回、午前9時半から11時半。場所、青少年センター、亀戸 7-41-16。対象定員、区内在住、幼児の親で、原則前回参加できる方、25人、抽選。費用、おやつ代と教材費、合計1000円。内容、子供と暮らす。みんなはどうしているんだろう。守られ大切にされていること。食べる喜びを育てる。実習。幼稚園保育園どうやって選んだの？お話、絵本との出会い。病気と怪我への対応。一時保育。1歳3ヶ月から終園前、25人。1歳3ヶ月未満の子供は、学習室で学習者本人が見ながらの参加。締め切り日、8月19日月曜、消印有効。申し込み、はがきに、1、幼児を持つ親の学級。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、性別。5、電話番号。6、一時保育希望の有無。7、同伴する子供の名前、振り仮名、性別、生年月日を記入し、郵便番号 135-8383、教育委員会事務局、庶務課社会教育担当へ。区ホームページからも申し込みか。電話 3647-9676。13、人権週間に向けて。1、みんなが幸せに生きるための人権。皆さんは人権と聞いて 自分とは関係のないものだと思われていませんか？人権とは、生まれながらに誰もが持っている人が幸せに生きるための権利で、私たちの日々の生活を支えるとても身近なものです。普段は意識することはあまりないかもしれませんが、傷つき奪われた時に、初めて人権の大切さを実感するものなのかもしれません。世界共通の人権として、かけがえのない多くの命が失われた第二次世界大戦後、二度とこのような悲劇が起こらないようにと、1948年、昭和23年に国連で世界人権宣言が採択されました。この世界人権宣言には、すべての人民と国とが達成すべき共通の基準として、人権とは何かが示されています。そして、この宣言が採択された12月10日は人権デーと定められ、日本では12月4日から10日までを人権週間と位置づけています。尊いからこそ大切にしたい。このように現代に根付いた人権は、たった65年前に確立されたばかりの新しい考え方です。不当な苦しみや悔しさを繰り返さないために、人類が知恵を絞って作り出した尊いものです。しかしながら、私たちは往々にして自分と同じように他の人にも人権があることを忘れがちです。私の人権、他人の人権。特に近年、当事者が自分の人権だけを主張し合う、人権と人権の衝突と言われる新たな問題が生じています。個人と個人の人権がぶつかったとき、公共の利益、すなわち他の人の人権への配慮なしでは、多様化する社会の中で共に生きていくことは困難です。他人の痛みを分かち合う。相手の立場に身を置いて想像する力は、互いの人権を認め合う第一歩になります。そして他者の痛みを分かち合い共感できる心が、支え合うための大きな助けとなります。人とのつながりを感じながら、毎日を幸せに暮らすために何ができるのか、身近なことから人権について考えてみませんか？問い合わせ先、人権推進課人権推進担当。電話 3647-1164。